国政政党令和新選組を支持している皆さんから打滑のごとく嫌われております。私が榎田新右衛門でございます。ついこの間令和新選組共同代表大石あきこ様宛てに果たし状を送りつけてやりました。いわゆる落選運動をやっちゃうよん、落としちゃうよんっていうようなことをはっきりと、歌い上げた文章をまあツイッター経由ではありますけれども送りつけております。ただこれツイッターだから見てないっていう可能性もあるので、これはやっぱり後追いじゃないですけれども、同じ文章を、紙にまあプリントしたものを、郵送する予定にもしております。ただね、どうせやるなら内容証明でやりたいんですけど、高いんですよね今ね内容証明郵便もね。うちは今本当にカツカツでやってますんで、なかなか大変なんで、どうぞ皆さん IBB にカンパ本当によろしくお願いいたします。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石あきこ研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。というわけでございまして、こちら MLS は私榎木田新右衛門と、
本当にちょっとあれですね、最後の方のちょっと名前変えてほしいですね。前島です。
前島君の彼女と探してます全国縁結び愛好会、
よくないですよね。
よりじゃあちょっと突っ込んだ名前変えていただく、相談してみようかなと思います。はい、よくないですね。そして IBB 九州にいる今なんか頭をなんか櫛かなんかで研いでたんですかね。
はい、平尾恵子です。はい、
そちらでも今話題の令和新選組旋風はどうですか。
話題ではないです。
あ、そうですか。はい、榎木田新右衛門が喧嘩を打ったということはなんかもう全国的なニュースになって駆け巡ってるみたいなんですよ、いかがですか。
あ、そうなんですか。そうじゃないです。
あ、そうですか。
ちなみになんかね、これもなんかその果たし状を送ったみたいなこと言ってますけど、今までと何が違うんですかね。
何か
今までと何が違うんかなと思って。
いやほら、今度は落選運動をしますよと。
いや、
まあ今までも落選運動だったって話があるんですけど、
いや、なんかあんまりそのインパクトとしてはちっちゃいかなと思
って。いうところが結構やっぱ大きかったみたいですよ。そこに来て、はい、タイミングよく高谷さんが離党ってなったでしょ。はい、これ相乗効果大きかったですよ。シナジー効果ですね。
シナジー
ですよ。
シナすか。
だからこれなんかあちこちにコメント来てますよ。前島くんがシナっていうのは良くないと思いますとかって。
いや、これは差別用語じゃないんで。
いや、私はあえて使わないのは理由があるんですよ。シナって言っちゃうと、中華民国の人たちも含めるんですよ。だから、それ台湾も一緒になっちゃうんですよ。はい。だから私それを分けるために中共または中華人民共和国、略して中国と言って、だからなるべく中国って単体で言わないで、北京がとか共産党がってつけるのに私はしてる。
私は中共で言わないですね。だから
まあどちらかというとそういった方がいいと思います。なんかシナ中京っていうなんかそういう食い物があるのかっていう、あのなんかシナ地区のなんかごま油で炒めたちょっとビールに合いそうななんかそういうやつかっていう感じがするんですけど、まあまあいいや、ということで、まああのこの令和問題につきましては後で、C 枠で、はい、お話をすることにしております。では最初こちらのお便りからいきましょう。東京都小金井市からいただきました。60歳、やぶそば常連のやぶ医者、ラジオネーム滝一美草。
ありがとうございます。
久米博さんがお亡くなりになりました。ザ・ベスト10、ぴったしカンカン、ニュースステーション、そしてまあこれ基本東京の方中心になりますけどもね、土曜ワイドラジオ東京、ご存知？
知らないです。
TBS のずーっと長いことやってる番組、うん、これね切る場所を間違える人が多いんですよ、土曜ワイドラジオ東京って言っちゃう人いるんですよ、はい、これ土曜ワイドで切るんです、はい、ラジオ東京なんですよ。もともとラジオ東京だったんですよ、はい、その KR っていうのがあって、これが TBS の、まあ、前の名前なんですよ。で、この土曜ワイドラジオ東京、思い出がありすぎます、ご冥福をお祈り申し上げます。81歳、肺がん、まあ、あの喫煙者だったというのもありますけどもね。木村さん、あの久米博さんというとなんかこう一番印象深い、まあ、番組とか何かそういうなんかコンテンツありますか？
やっぱり一番はピッタシ、あ、ピッタシじゃない、ベスト10がピッタシカンカンかな、
はい、ニュースステーションじゃない
はもうなんか後の方なので、やっぱり最初の第一印象は
後の方だって1985年だから6年だからからですよ。
でもその2つの番組にしたら後の方でしょ。
まあね、ザ・ベスト10でなんか印象に残ってるのが何かありますか？何でもいいですよ。久米博さんだけなくてもいいですよ。ベスト10の中で印象に残ってる場面とかってありますか？
いや、場面って言ったらやっぱり黒柳徹子さんとの最初のトークとかが、
ね、では早速木南英子さんに、黒柳徹子さんのモノマネをやっていただこうと思ってます。それでは
それでは、
はい、どうぞお願いします。前はね猫柳優子って名前で番組やってたんだから。
そうなんですか？
そうだよ、うちで。
あら、
ま、毎週黒柳のモノマネで15分間やってたんだから。
じゃあできますね。
できるよ。はい、やって。
いや、もうできません。もうあの、はい、
あ、最初のあのこんにちは、いいです、こんにちは、猫柳優子ですとかって、そこだけでもいいですよ。
もういいです、はい、いいです。さよなら。
やってくれる。
言えないです。
まあだからそういう人なんですよね、はい。マジョン君、あの、黒柳はどうでもいいや。久米博さんは、どういう。
いや、名前だけしか知らないです。
そう、うん。ニュースステーションもピンとこない。
あ、ニュースステーションは、って感じですもんね。見たことはあるけど、じゃあ、印象がなんかあるかって言
ったら。私はね、最後にね、
ビールですか？
違う、間に合ったんだよね、はあ、俺ニュースステーション出たんだよ実は。
あ、わっぱかけられて。
うす、あのね、これあのそろそろあの本当にあのピナツボが殴りに来るんだよ。この間俺オンを売っといたから、ピナツボに、あの風邪っ引きだったところにポカリを買ってってやったから、多分今行けってやれって言ったら多分殴りに来る。で、その時ニュースステーションと、はい、ニュース2-3と、はい、それと、あの時なんていうの、フジテレビでやってた木村太郎さんがやってたニュースなんとかって、はい、このあと、まあ、おそらく日テレの、はい、今日の出来事もそうだと思うけど、はい、全制覇した。
え、何やらかしたんですか？
一度に、
それは相当な犯罪を犯さないと。
いやもうね、あの山崎拓さんっていう自民党のYKK の一角
を殴った。
いやをこうインタビューするわけよ、各社がね、カメラがね、はい、その後ろで、はい、携帯で電話してるやつがいるわけ。
ただの映り込みじゃないですか。
そう、見切れ。 顔は映ってないけど、はい、受話器で、その電話で、俺だって分かるけど、俺その時特徴的なね、ノキアのね、はい、他の人が持ってないような、あの、携帯を使ってたんで、もう、それを見れば、えのきだなって、分かるやつが見たら分かるっていう。で、それで俺映るからって言っといたの。それで、映った。
はい。
で、これはあの、全部録画して撮っといてもらったんで、で、ついでに、あの、だから、ニュースステーションも、その、最終回とかだったんで、あの、録画してもらってましたよ。で、で、あの時、その、ニュースステーションが、23時20分ぐらいの終わるでしょ、
はい、
で、片や、裏側では、TBS で、ニュース23をやってたわけですよ。筑紫哲也さんの、
はい。
で、ニュースステーションが終わった時間帯で、あの、多事総論っていう、まあ、コラムみたいなのが、その、筑紫哲也さんが毎日やるんだけど、はい、そこで、テーマがニュース23。で、今、我々の仲間が一つの使命を終えましたって言って、ニュース23を語るっていう、はい、あの、なかなか感動的な、あの、展開がありました。多分、これ YouTube で見れるかもしれませんけどね。で、ただ、やっぱりニュースステーションっていうのが出てきた時に、これ革命って言われてるんですけど、
はい、
本当あのね、革命っていうのは、あの、ものすごくよく聞こえるけど、これ革命の被害者もいるんですよ。
は
本来、テレビ朝日で22時台って言ったら、基本ドラマなんですよ。
はい。
刑事ドラマとか。
ああ、はい。
で、22時台だからこそ、やれるテーマってあったわけですよ。はい、これが8時、ね、20時とか21時だと、まあ、ちょっとお茶の間っていう感じがするから、お子さんも見えるような、ちょっとこう、明るく楽しいやつ
に
し
な
きゃ
いけ
ない。ところが22時代になると、ちょっとやっぱりアダルティーなものができるわけですよ。で、そこで、あの、人気を博していた、特捜最前線という刑事ドラマがありまして、で、これなんかは、やっぱ、ちょっとテーマがやっぱ重たいのね。で、こう、トルコ城殺人事件とかね、
はい、
なんかそういうなんちゃっておじさん殺人事件とかいろいろあったんですけど、だからそういうようなものが、それが結局22時台明け渡さなきゃいけなくなって、で特捜最前線が9時台21時台に引っ越すわけよ。
はい。
そうすると今度は薄くなるわけよね。
は
あ。で視聴率が落ちていっちゃって、結果的にそのドラマとしては打ち切りになったとか、はい、だからそういう被害者もいるわけですね。そしてさらにそのニュースステーションが22時台というプライムタイムを開拓したということで、各局真似し始めるわけですよ、パクって、
はい、
で、特にその、久米宏さんの古巣である TBS は何としても負けたくないんで、はい、プライムタイムにプライムタイムってタイトルのあのニュース番組を裏でぶつけてきたわけですよ。で、ニュースキャスターには NHK でその時ダントツの人気を博していた森本武郎さんというアナウンサーがいて、はい、その人を引き抜いてきて、で、その、まあ、久米宏 VS 森本武郎の一騎打ちで、鳴り物入りでやったわけですよ。それで、なんせ報道の TBS って当時言われてたんで、で、テレ朝なんてのは報道でも何でもなくて、何のためいるか分かんないような放送局だったんで。
まあ今もそうじゃないですか。いや。広報と和解して。
そう？
はい。
いや、俺、ドラマとかはテレ朝のドラマ好きだね、今。
そうですか。報道は、
相棒とかは必ず見てるよ、俺、
うん。でもね、放送はすごいな、デタラメな、その。
俺、ニュース見ない。
シナ中京に寄ってるような感じ
の。俺、全然見ないね。今の、報道ステーションとか、見たいと思わないもん。で、この間、久しぶりに見たよ。だから、この久米さんの追悼特集を1時間ぐらいやってたから、それなら見ようと思って見てたり。で、まあ、ともかく、いろんな影響があって、で、その TBS で始めた、鳴り物入りで始めたプライムタイムは、あっという間におうち死人になりまして。で、今度、もともと朝日新聞にいた、筑紫哲也さんを、まあ、TBS にまた引っこ抜いてきて、そして、筑紫哲也ニュース23を始めたわけですよね。で、だから、もともとね、ニュースっていうのは、偶数はダメって言われてたんですよ。
は
あ、必ず奇数。7時、9時、11時。
は
あ、だから、その、8時とか、10時とか、12時っていうのは、ニュースに合わないってずっと言われてたの。
ニュースゼロとかも。
だから、今は変わったけど、はあ、昔は、ただニュースゼロって別にゼロじゃないじゃん。あれ23時何分からじゃん。
あ、そうなんですか、あれ。
うん。ああ昔のあれは今日出来だから、今日の出来事だから。
ああ
ね、だから昔はね、ニュースなんてそんな長くなかったんですよ。だいたい15分か20分で終わりだったの。
はい、
だからその、今日の出来事なんかも、その NNN、日本テレビニュースネットワークですけど、はい、その、 小林看護さんという声の低い人が、あさてっていう人で、で今日一日の情報を、ダイジェストでお送りするザ・デイ・フラッシュとかっつって、なんかそういうような、あの、おもも、あの小林看護さんと、あの人だっけ、右翼のおばさんは、あの、桜井よし子、この二人でやってたの。あの頃右翼じゃなかったからね、桜井よし子。桜井よし子普通のおばさんだったのに、どうしてあのババになってからあんな、
そんな右翼じゃないですよ。
いや、立場上極右でしょ、あの人は。
いや、
桜井よし子ってどこで生まれたか知ってる？
知らないですよ。
最後んだよ。ベトナムで。
そうなんですか。
うん。まあもちろん日本人ですけど。というね。
前なんかね、ちょっと前日本大使党かなんかに、ね、虎ノ門のなんかあれでなんか、極左やってなんかね、デモされてましたけどね。
そうですね、私が印象に残ってるのは、1982年から放送しました、久米宏のテレビスクランブルですね。これは、1982年から85年まで、だからニュースステーションが始まる前、直前までやってた日テレの日曜日の夜8時の番組で、で、これは生放送で久米宏さんと安清の、あの、横山やすさんが司会をやってて、で、非常に実験的なそのニュース番組をやってたんですよ。ニュースショーをやってて。ただ、その横山やすさんが酒飲んでやってくんで、めちゃくちゃしちゃうんですよ。放送禁止用語とか放送禁止アクションとかやっちゃうんで、で、
ニュース界のカンニング竹山みたいな。
ただね、いやいや、もっとひどかったよ。
そうですか。
ただ、その、久米宏がすげえなと思ったのは、横山やすに殴ってたからね。
はあ。
パコーンって。あの、ほんで、横山やすも殴られるのが嬉しそうにしてるという。だから、あ、この人は多分人間関係作るの上手いんだろうなと思って。だから、あの、黒柳徹子さんとも、あの、親友関係だったと、この追悼のメッセージなんかで出てくるように、近しい人とは非常にそういう、なんかこう、あの、まあ、うまい人間関係を築いてた人なのかなという気はしてるんですけどね。はい、まあ、ともかく、私なんかからすると、本当に若い頃からずっと最近まで見続けてきた方なので、まあ、こういった方がお亡くなりになるっていうのは本当に寂しいわけですけれども、まあ、本当にあのご冥福をお祈りしたいというふうに思いますね。で、あと、この人はスキャンダルに強かったですね。愛人騒動とかあったんですけど、今、かけらも、なんか、出てこないでしょ。
そうですね。
金
でもみ消したんですか。
金じゃなくて、なんだっけな、なんか、相当まずいことだったと思うよ。なんか、忘れたけど、なんか。で、まあ、最後はでもあれでしょ？あの、サイダー一気飲みして死んだんでしょ？
そうなんですか？
うん。なんか、病床で、
はい、
とにかく、サイダーとか好きなんですよ、この人ね。
はい。
で、あの、サイダーをこう、ぐーっと飲んで、はい、飲み干したところでスーッと眠るように亡くなったそうですよ。
は
い、まあ、ご冥福をお祈りしたい
と。何方としては結構あれなんですかね。
まあ。
好きなもん食べて。
まあね。
はい。
あの、だから、ニュースステーションの最終回でビール飲んだのは知ってでしょ？
あ、そう
です
。
あれも、なかなかな、あの、演出でしたけどね。ちゃんとプロだなと思って見てたのは、
はい、
あの時に、後ろ側に冷蔵庫が置いてあって、はい、そっからビールの瓶を、大瓶をね、取り出してくんだけど、ちゃんとね、ラベルを見せないんだよね。
はあ、
あの、カメラの方にラベルを向けないという、さすがやっぱプロの配慮がそこにあるなと、見ておりましたけどね。はあ、多分あれはモルツだったんじゃないだろうかって気がする。なんだろうな。続きまして、滋賀県大津市からいただきました56歳会社員ラジオネーム、俗幻の湖。
おはようございます。
阪神淡路大震災から1月17日で、31年ですと。最近また地震が多いような気がします。いろいろとアドバイスなどくださいということをいただきました。まあ、北は北海道から南は九州、熊本あたりまで、やたらと揺れてます。
そうですね。
はい。キロさん、2、3日前に熊本でなんか揺れなかったですか？マイク生きてます？切れたぞ。切れたぞ。この、ちなみにこの、阪神淡路大震災。 前島君はおいくつ？
いや生まれてないですからね。
ああ、はい、震災を知らない子供たち。
そうですね。あ、いや本当にそうですよ。だって東日本大震災も、ね、だからほぼ無関係でしょ。
あ、
大阪なんでね、はい、
じゃあ能登の地震ぐらいかね。
そうですね、
リアリティがあるのは。
でもそれでもこう揺れて震度4とか3とかでしょ。
まあただほら1ヶ月後には現地に入ったわけ
です。ああ、でも実際揺れをそこで感じたわけじゃないんで。
ああ、でもあんだけの焼け野原とかって見たことないでしょ。
いや、ないですけど、ああ、やっぱりそこに、ええ、その場所にその時いなければ。
ああ、まあまあ火は消えてますからね。
分かんないんで、やっぱりそのね、ええ、火事もそうですけど、やっぱり実際に受けてみないと分かんないと。ああ、受けてみないと身につかないと。
ああ、
はい、
まあどっか出張でどっか遠くに行ってる時にそこで体験していただいて、
ね、
ここら辺でやっていただくと我々もとばっちりを食うんで。
あ、
もうそういう風な感じですね。でもまあ阪神は私この時は起きてたんですよね。これ朝5時何分だったでしょ、
はい、
でこの時に私はうつ病を病んでおりまして、はい、で全く何ですかね、ほとんどもう廃人のようになってまして、
は
あ、もう何の気力もない、ぼーっとして何も考えない、表情から喜怒哀楽が一切ない、
はい、
でやることがないでブラブラブラしてたら知り合いが柳田さん会社広告代理店紹介するから入んないって言われて、
は
あ、で嫌だという気持ちも起きないわけです、
はあ、
でそうするとその人が段取りをこう組んでくれて、あれよあれよと面接になって、
はい、
で意欲はゼロですよね。
そうですね、
意欲ゼロなんだけど、はい、なんか私の場合履歴書が結構良くなるんですよ。職務経歴が
そうです
多岐にわたってなかなかできる人というふうに見えちゃうんで、
は
い、
見えちゃうんですね、
はい、それで即採用になって、
はい、
でもやる気なんかないから、
はい、
ただ行かなきゃいけねえっていうそのルーチンだけはまあ守るんで、
そうですね、はい、
行ってぼーっとして、
はい、
まあそんな毎日だったんですけど、そんなある日なんかね寝つけなかったみたいで、その時はね、でほぼほぼなんか徹夜みたいな感じになってた時にテレビつけてたらなんか近畿地方で地震ですっていうのが出てきて、
はい、
それで最初はそんな大きい地震っていう情報じゃなかったんで、ただその時間を追うごとにだんだんだんだんなんか話がとんでもなく大きくなってきて、で何事じゃこれはって話になって、そうなるともうなんか脳みそが回転し始めて、で会社なんか行きたくないわけですよ、
はい、
テレビ見ていたいから、
は
あ、でも行かなきゃいけないってなって、それでなんかこう葛藤みたいなのが起き始めて、だから考えてみると、
はい、
俺この阪神淡路大震災で病気から治っていくきっかけになってるかもしれない。こっからなんだよな、俺なんで俺こんな時に会社のつまんねえ会社は本当申し訳ないけど、はい、俺にとっては本当つまんない会社だったから、
は
あ、だからなんでこんな時に行かなきゃいけないんだろうと思って、
はい、
ほんで会社ももう浮き足立ってるわけ、
はあ、
もうみんなそのテレビにかじりついちゃってて仕事にならないわけよ、
は
あ、で社長もなんかそんな感じで、
はあ、
今日は今の仕事を一旦置いて、その、災害に対する、なんかそういう、うちで会社でやれるようなことを考えようみたいなことを言い始めて、まあまあいいこと言ってたんだけど、
そうですね。
するとなんか、いよいよ俺こんなとこでいていいんだろうかっていうふうになんか思うようになって、そっからなんかこう脳みそが急に回転し始めて、その、まあ脳みそが麻痺していた状況から治っていくっていうきっかけだったというふうに今更ながら思い返すんですけど、キラユコさん今声言ってます？私の
聞こえてますよ。
あ、聞けますね。回線の状態がちょっと悪いようなんですけど、この阪神淡路大震災で何か思ってる思い出すせることとか何かありますか？
いやー、どんどん薄れていく
からです、ね、あんたこの時いくつぐらいだったの？31年前。31年前、
20いくつですね。
いや十分大人や
そうですね、
うん、
でもそんな記憶があんまりないですね。
でもよくさ、なんか映像で見た、例えば阪神高速道路がその橋脚ごと折れて、
その
倒れてる映像とか、長田の商店街がもうあの炎に包まれているとか、あと三宮のあのいろんなビルがその2階とか3階のところがびっしゃりしちゃってるとか、なんかそれとか、あの阪神の阪神電車の車庫がこうあの高架ごとびっしゃりしちゃって、電車がもうなんかもうズタボロになってるやつとか、あと阪急伊丹線の伊丹駅があの潰れちゃって、あそこで確か一人の方亡くなったと思うんだけど、まあ、それで電車もうダメになっちゃうとか、もうね、あとなんだっけ、阪急神戸線の、春日の道のあたりの、高架が、潰れて、で、あれをその、ジャッジで上げたんだよな。あれは阪急じゃないか、JR か。JR だよね、確かね。JR の線路がびっしょりて、それを、その地元の、その土建会社だとかが総力を挙げて、そのジャッキアップしていって、その元の線路を元の高さまで上げるんだよね。で、それが、ちゃんと、その、使えるかどうかっていうのを試験するために、はい、あっちこっちから、大型の電気機関車を集めてきて、はい、その電気機関車を、その複々線の、その 4つの線路が走ってんだけど、はい、そこに、あれ全部で16両ぐらい、電気機関車並べて、はい、一度にそれを通すんだよね。それで、どれぐらいの沈み込みがあるかとかっていうのを計測するっていうのがあって、はい、あれ見たとき俺も、もうドリーム抜かれたけどね、日本すげえやと思ったよ、あの時は。だから、大変にその悲惨な、地震、災害ではあったけれど、あそこから立ち直ろうとした日本人の底力っていうのはやっぱ俺すごいなとあの時は思って、はい、で今もあの神戸のあの人と防災あの館ってあるじゃないですか。
ありますね、
あそこもまあちょっと最近はちょっとこの 2,3 ヶ月は行ってないけど、まあ、僕はだいたい定期的にあそこ行って毎回の展示をその見て勉強させていただいてるんですけど、その やっぱおそらくまあそれは東日本大震災もそうだし、まあ熊本もそうだし、能登もそうなんだろうけど、あと新潟とか長野とかいろんなところで大きな地震あるわけですけど、そういうような、まあ、日本の強さっていうのを、学び取るには、この災害自体は本当に悲しい出来事だけれど、僕はその力強さを感じる一つのものではあるなと思って、いるんですよね。だからぜひ皆さんも機会があればこちら例えばね近畿地方に来る方いらっしゃったらそういうのがありますから、毎月17日は入場無料ですから、私は申し訳ないですけど17日しか行かないので、1回か2回しか金払ったことないですね。ほとんど17日に行ってますんで、ということですね。まあ、あと、今、ちょっと地震が多いです。実際に。北海道の、もう、最北端のところでは、1日にどんだけ起きてるんですかね。震度3とか4とかがもう、バガスカ起きてます。それと、青森で言うと、青森のちょっと南側の方ね、十和田湖のあたりで、群発っぽいのがちょっと疑われるのがあって、それと、能登、能登っていうよりはちょっと新潟の方だな、もう、で、起きてますね。で、九州熊本も起きてます。それと気になるのは滋賀県とか京都のあたりでもちょっとこのちっちゃいのが起き始めてて、どうも日本の私は地震のそのいわゆる背骨っていうふうに私が勝手に言ってますけども、中央構造線がざわつき始めたなというふうに思っていて、これこの中央構造線がざわつくなと思ってしばらく経つとでかいのが起きるっていうのが私の経験則であるんですよ。だから熊本の地震もみんなそうだったんですよ。なので素人がバカなこと言ってると思っていただいて結構なので、とりあえず来るかもしれないと思って何らかの備えをしていただければそれでいいかなと思いますんで、せめてなんかペットボトルに水を溜めとくとか、なんか保存食缶詰でもレトルトでも何でもいいんで買っとくとか、なんかそういうようなことをちょっとこうこの番組を聞いていただいた皆さんにそのきっかけにしていただければなというふうに思っています。ちなみにこちら MLS では さまざまなあのツールを用意しておりまして、この間も、謎のパイプレンチが導入されましたし、
まあ、あれもってあれですもんね、長身入りましたもんね、沖田さんね、あれもって長身にね入店しましたもんね。
入りましたよ。
はい、もうあれはね物騒ですね、本当にね。
あんたが入ろうとしたんじゃない
自分は持ってないですからね
俺があのそのパイプレンチをだぜ、はい、その袋いりますかって言われたんで、いや結構ですって裸で持ってってさ、あの状態で上申電気がいたら強盗だろうだってだから慌てて俺自分のあの巾着の中に押し込めてたぞ無理やり、はい、それでもちゃんと絵が抜きっと出てましたけどね。
そうですね。
でまあまあ、あの、そんなこと。あと、うちには、あの、4トンの荷物を持ち上げるジャッキ、油圧ジャッキだとか、はあ、いろんなものがあります。あと、もちろん、太陽光発電のパネル、あと、発圧もありますし。
はい。まあ、それはね、ほら、あの、某事務所もね、持ってるわけじゃないですか、2機も。
でも、あんのかね。
わかんないです。多分、使い方知らんと思うんです、多分。
もうなんか錆びてんじゃね、
オイル効果もしないし、多分こう、
はい、最後の時にさ、はい、なんかあのガソリンタンクにさ、はい、あの砂糖でも入れときゃよかったね
さすがにね、あの発達がかわいそうですねああでもほら、あのあっこの事務所はなんかあの備蓄も何もしてないですけど、災害が起きたら食料配ると言ってるんで、はい、どうやって配るのか分かんないですけど、4次元ポケットもあるんかなと思うぐらい不思議なこと言ってるんですけど、はい、配るらしいんで、はい、ね、
でもちゃんと用意しとかないと、またえのきだからいろいろ言われますよ。あの、西中島座座上司。
トイレは貸さんけど食料は配るらしいんで。
ああ、
は
い。もうね、あの、
今。ないな、食料ないけど。
今やもう世界で一番西中島座座上司をば、小馬鹿にしてる男と言われてますからね、私は。
あ
の、だから、なんかしなきゃ、あの、昨日、一昨日とかは、あの、えのきださん、さすがに気をつけてくださいって、あの、どこで、あの、ブスリとやられるか分かんないですよ、とかって言って、危ない奴がいますから、って言って、あそこの事務所にはそんな奴がいるんですかね。ええ。
それは、
危ない奴。
それは、それはもう。
ああ、一人いたな包丁を持って、今からお前んとこに行くっつって、で、あの、真男のとこに行ったやつな。
まあ、海津じまいでね、未遂に落ちましたけど。
ホームセンターがもう閉まってたから、
はい。
もうあの、夜遅くて。
そうです、そうです。
ええ。で、着いてみたら、パトカーが待ってたっていう。
はい。
あの、通報されてたっていう。ええ。そんなのがいましたね。
はい。
ええ。大石焼子事務所。
まあ、まあ、どこと言わないですけどね。
ああ、そうですか。ええ。もう、あの、うちは、あの、これで、あの、言ってみれば、今までは、戦争の圧力が高まっていた状態だったものが、
はい、
今回はもう堂々と果たし状を送りつけましたんで、はい、これ戦争です。もうだから喧嘩状態になったということで、あの、正式にこれはもう春ノートが、
あのもう。春ノートの前まで絵のノートっていうのがありましたよね。
まあまあ、あれは違うんですよ。あの、あれは予告ですから。
絵のノートは。
あれは、あれは今、ちゃんと善処していただければ、
はい、
いいんじゃないでしょうかってご提案になったっていう。今回はもうあの手切れですから。
あれ、江ノ田無宣言とかじゃないですか。
あれ違いますね。
今回の
は。いや、今度はほら、もうあの、江ノ田無宣言は、もうちょっと後ですよ。
はい、
もう、もう、もう古典版にした時に、はい、あの出てくると思うんですよ。これあの、連名で。
はい、
だから、あの、ね、あの、どっかの、あの、場所に集まってですよ。
はい、
私と、あの、レッツ長坂とか
俺ばっかりですね、
ね、はい、十津川さんとかそういうあの主要なアンチが集まって、
はい、
今後 あの西中島はどうしていくかっていう会談を行うわけですよ、ええ、で気がついたらなぜかそこに八幡井が入ってると八幡会談っていう
八
幡会談じゃなくて八幡会談っていう、ええ、のがあってですね、はい、でその後どっかポツダムみたいな名前の場所はねえかな。
ポツダム
ポツダムっぽい地名ってどっか大阪ねえかな。
ありそうですね、俺。
なんとかダムに行けんだろ。
あ、そう。
なんかあの、池田の向こうになんとかダムってあるじゃん。あの、なんだっけな、俺一回行ったんだけどな。
池田ダムとか
じゃない？いや、違う、なんか、そんな名前じゃなかったけど、なんかあったよ。そこでやれんね、階段。なんとかダム階段っていう。あれカラオケボックスでやるっていう、はい、それダムだろうってダム階段って
最後の審判は高谷さんが下すと、
まあ、はい、ということで、まあ一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてご紹介してまいります、はい。 こちらは神奈川県鎌倉市からいただきました43歳 CD ショップ店員ラジオネームリフトアップ大船観音。
ありがとうございます。
ただ大変です。東京杉並区に住む40歳の男が家賃滞納のため立ち退きを受け、強制執行に訪れた執行官らを刃物で刺して、この時その61歳の男性執行官ですかねを殺害に至りました。容疑者は目についた2人を刺したと供述し、まあ事前にこの執行官が来るというのはその通告されていたので、まあ日付や時間というのは把握してたはずだと。なので、この、容疑者は、強制執行のタイミングを把握していて、まあ確信犯じゃないかなということで、執行官も大変ですねというお便りです。
まあね、この強制執行と家賃滞納に関しては IBB は本当に無縁じゃ入れないということで、あの榎田さんもね、なかなかその人を追い返したりとかもいろいろやってるわけですけど、はい、どうですか榎田さん、やっぱりこうね、自分その一言じゃないですよね
今のところ。あの直接やってきて払えというところまでは至ってないですね。
ああ、皆さんのおかげで、
ええ、ああ、でまあ大体半月ぐらいの遅れで、大体あの督促状というのが来るわけですね、はい、で督促状が来たらまあ思い越しを上げてなんとかしようかということで、はい、まあ当然支払わ なければならないことですから。
今月は潤沢に、
いえ、
あれ
あのもう遅れが出てます。
ああ
、はい、もうだうち厳しいですよ、もうすでに。なんせあの累積がいっぱいあったんで、はい、この間ある程度まとまったものが入りましたけど、はい、やっぱ出ていくものが大きかったですね。で決してそのあのどこかのあのどっかの野党ベンチャー的政党のように、はい、あのなんか会議室使うだけで35万だか42万だかポーンと使っちゃうような、はい、そんなようなところではないので、うちは、本当にカツカツでやってるんですけど、はい、それでもやっぱ厳しいですね。でただあの執行官は、はい、執行官をやってるっていう人、私あの知り合いでもうお辞めになってますけどね、はい、かつてやってたっていう人知ってましてね、はい、でいろんなエピソードを聞いとるんですよ、はい、でそれとね、うちのスタッフでね、ボランティアスタッフで執行官のをあののなんていうの、運転士、はい、運転手、その執行するときに裁判所からそのまあその現地に向かうじゃないですか、はい、それのそのドライバーのバイトをやってたやつが、うん、いて、
はい、
でそいつからまた楽しい話をいろいろ聞いてましたよ。
は
あ、福岡の、
はい、
まあ土田舎村で、大変にやばい、デンジャラスなやばい地域があって、
は
あ、でそこではそこの集落全体で電気を盗んでいた。はい、
どっかの国じゃないですか、アフリカ系のどっかので
、はい、そのまあ金払えと、はあ、契約して金払えってなるじゃないですか。
そうですね、
で全くそういうのも、まあ、あの返答がないと、
はい、
で最終的に裁判っていうことになったんでしょうね、はあ、それで、まあ当然負けるわけ
です。そうですね、
それで執行官がそこに向かったそうなんですよ、
はい、
でその時にその運転手やってたそのうちにいたやつにね、はい、君ね、車のエンジンかけといて、いつでも走り出せるようにしといて、
は
あ、で何言ってんだろうなとか思いながら、まあ、待ってたらその集落にその執行官が入ってって、
はい、
でしばらくしてなんか5分10分したら、はい、なんか様子がおかしいなと思ったら、その集落から、はい、その執行官がものすごい形相で走って逃げてくる、
は
い、でその後ろを数十人の村人たちが、はい、包丁、ナタ、クワ、スキ、その他もろもろ、ありとあらゆる道具を手にして、全員で追いかけてくれという、はい、もう映画の一シーンのような、ちょうどその田んぼのあぜ道みたいなところを執行官が一人逃げてくるわけですよ、こっちに向かって。はい、その後ろを数十人がそういう命名、いろんな武器を持って追いかけてくる。
はい、
やばいことになったなと。それで、その執行官がようやく車まで来て、
はい、
それで、ドア閉めて、それで、 遠く行ってくれと走れということで、もうあの彼もね、もし捕まったら自分も偉いこと
な
ん
で、そうですね、
で逃げたと、はい、命からがら逃げましたと、でその後どうしたのって言ったら、その後はもう警察確か使ったみたいですねと、
うん、そうでしょうね、
もうだからそれを知ってるからさ、やっぱ執行官って大変なんだろうなっていう、あと民法の女っていう、民法の女だったかな、マルサの女だったかな、民法の女だ、あれで執行官が、はい、そうヤクザの事務所に入っていくシーンがあって、はい、で執行官の名前が力石って名前だったと思うけど、それで最初はね、裁判所から来ました、開けてくださいとかつって言ってるんだけど、はい、その開けないわけよヤクザが、そうすると途端にそのものすごい剣幕で、ほら開けろっつって、はい、で周りにはちゃんとあの刑事がちゃんとついてるんですよ。そういうシーンもありましたね。だから執行官もなかなかこう押しの強いドスの効いた人じゃないとやっぱ難しいんだろうなという気はしますけどね。ああどうですか、執行官やってみませんか。
いや自分は向いてないですね。
ああうちで一番向いてるのはやっぱり北上さんだと思うんですよ。
あそうですね。
ね、前世は執行官だったらしいんですけど、なんかご苦労話とか聞かせてもらっていいですか。
なんで私が執行官に向いてるんですかね。
いやほら、開けろ開けんかこらっていうね、ドドドンドドンドドン、開けんかこら、開けんとお前ドア蹴って蹴破れてんねこらとかっていう、
蹴りながら言いましょう、
そうそうそういうことですよね。でこれエンジン
か、他にもなんかいろいろあると思いますけど。
え、何が
他にもいろいろあると思いますけど。
あ、執行の現場が、あ、なるほどですね。
違う、
大変ですね。まあでもね、執行官が来る、普通はね、だいたい差し押さえとかじゃないですか。そのテレビとかいろんなやつにこう、うん、札を貼っていくわけですよ。はい、これ札貼ってありますけども、使うのは使えますからみたいな感じで。
ね、この札でも札がいっぱい貼られてますけどね。
ここは IBB 独立放送ルールと貼られてますね。これ何なのかというと、はい、榎田新右衛門の個人所有ではありませんということを明確に示しているわけです。たとえ榎田新右衛門が何かこう、その何ですか、差し押さえを受けるような事態になったとしても、はい、これは違いますっていうことがちゃんと言えるわけです。という、そのために大きく貼ってあるという。それぐらいのことを私は覚悟しておったんです、これ。今はそれはもう免れましたけどね。
そうですね。
完全に免れましたけどね。はい、大変な私も苦労がありました。この1年半はもう大変だったですよ。
すべては誰のせいですかね。
やっぱ西中から始まってると思いますね。すべての苦難は西中島に通ずると言われてますからね。まあ、それについてはまた C 枠で、存分に前島君に語っていただきたい
と思
います
。自分が語ることはないですけどね。
続いては京都府京都市からいただきました、48歳会社員、ラジオネームカラスマ少々。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
立憲民主党と公明党が新党を結成することで合意しました。新党の名称は中道、中道改革連合、略称は中道。
中核やろ。
中道だそうです。
中核やろ。
あれ大阪ではさ、はい、中華丼のこと中丼って言うよね。
ああ、
皆さん中華丼って中丼って言う？熊本で
言わないで。
言わないね。やっぱ俺大阪だ
って、大阪って何でも略すじゃないですか。
略すね、はい、だから俺最初に中丼って聞いたのはさ、中学の時に、はい、そこの三ツ矢の親戚とか遊び来た時にさ、そのおじが、はい、いとこと俺に向かってね、夜10時ぐらいだったかな、お前ら腹減ったろうとかっつって、まあ、晩飯も食ってたんだけど、はい、確かに中学生ぐらいだと10時ぐらいだったらまた腹減
る。ああ、そうですね。
で、なんか食いに行くかって言うから、それで、まあ、ついてったら、はい、なんか、ひなびた町中華。
はい。
あそこのさ、三ツ矢のところに、ライフじゃねえ、あれだ。この間言ったの焼肉屋なんだっけ、焼肉キング
ですか、はい、
あの辺りにあったのよ、はい、中華屋が。でそこにね入って、
はい、
で俺ラーメンかなんかしようかなって思ってたのに、はい、勝手におじがさ、はい、中丼でええなっつってで中丼でええなって言われて、中丼ってなんだよとか思って なんかそれハゼ丼とか
テポ丼とか
テポ丼とか西郷丼とかセゴ丼とかそういうやつかなと思って、そしたら出てきたら中華丼だったんだけど、はい、中華丼じゃねえかと思って、はあ、まあ、まあ、おごってもらってんだから文句言う必要はないんだけど、はい、なんだろうなと思った。まあそんな話はどうでもいいですよね。略称は中丼だそうです。
中丼じゃなくて中角ですからね。ああ、はい、
で、なんだか期待薄なんですがね、はい、ということをいただきました。でこれあの、まあ実情合併する立民と公明党のそれぞれのリーダーが党首が、このようなことを語っているということで、はい、まず、立民の、野田さんは、はい、どちらかというと大冗談に構えて勇ましいことを言うような政治に対抗して国民の暮らしに直結したことをコツコツと訴え実現をしていくという現実生活に根ざしたそういうところに中道の意味があると思いますし、従来の他の世界各国の中道勢力を見ると人道であるとか平和であるとか人権であるとか言い方がちょっと小泉っぽくなりましたねというところに力を入れている政党があると思いますので、その意味では我々もあるいは公明党の皆さんもそういう政策には力を入れていった共通点があると思いますので、その上でしっかりと綱領と政策をまとめていきたいと思いますという、なんか何言ってるのか分かりませんね。
はい、
そして、公明党の斉藤さんは、これは人間の幸せが第一、そんな言い方の人じゃなかったと思いますけど人間の幸せより他にもっと大事なものがあるという考え方ではないという人間中心主義です。また別の言い方をすれば人間の生命生活生存を最大限尊重する考え方だと思います。また分断と対立をエネルギーにするそういう令和新選組みたいな政治手法ではなく、いろいろな異なる意見を聞き、そして、合意形成を図っていく粘り強い対話で合意形成を図っていくそういう政治手法、これを私どもは中道主義、このように考えているところであります。右と左の真ん中という意味ではなく、大きく包み込む包摂主義、共生社会、これを目指していくということも中道主義の一つの側面だと思います。こういう政治に共鳴する人たちを集めて、それが日本の政治の中心になるということが、私は日本の政治をこれから変えていく大きな力になると思っておりまして、今回その中道主義の塊を作っていく一歩だと、スタートだと思っておりますということだそうです。感想を木田彦さんに聞かれましょう。どうでしょうか。
全くちょっとわからない
てかね、もうね、全てがずれとるんですよね。
うん、全てがずれとるっていうし、そもそも刺さらないよね。
刺さらないですね。
でここで出来上がるのは、はい、その立民という、はい、そのまあ言ってみれば、イオンと、
はい、
そして公明党という中国が、はいより
中共が、
結託して、前島君に言うならば、シナイオンとまたはイオンシナとも
う救いようがない
というものが出来上がってくると。
ただね、それでもね、まあどっかのピンクのトイレはマシかなというふうにはね、思っちゃったりするっていうのがね、悲しいところですけどね。
あ、はい、まあそこを見たら全てのものがよく見えますからね。まあ、
そうですね、
はい、まあ、
だってその公明も立民もね、左翼じゃないですか。でその左翼の中で右寄りか左寄りかっていう、なんかわけわからんね、議論をしてるやつもいますけど、結局その左翼の中ではもう左翼ですよ。
うん、
左翼のそのね、マイナスプラスかマイナスマイナスなのかっていうだけの話で。
ただね、俺思うけどね、はい、かつてね、今からもう30年以上前ですけど、はい、55年体制というのが崩壊いたしまして、はい、そしてまあ自民党が下野し、 でそこで日本新党とかいろんな新党先駆けとかそういうのが出てきて細川政権っていうのが生まれてでこれが短命に終わってでその後竹村政権になったの でその後にあの自民党と社会党が手を組むという奇跡的な、村山富市政権が出来上がるわけですけどでその時あたりにその野党を結集させて一つの党にしましょうっつって新政党っていうのが出てきたわけじゃん。でその時に、まあ、言ってみればまあその頃はまだ民主党っていうのがあってで民主党に公明党とか、民社党とか、はいそれこそ新党先駆けとか、日本新党とかっていうのがこう糾合していく、まあ、ひとまとめになったっていうことがあってでも結局うまくいかないんですよ。
それはね
やっぱね公明党はねどっかで公明党なんですよ何つったって、
はい、
だから今回もきっと、あの、これは、あの、
まあ、公明党なんでし
ょうね。夫婦別れにつながるだろうと。
まあ、あこは基本的に大きいところにくっついていければ何でもいいっていう、ね。で、今回はね、その、このね、品中京寄りのことをこう言いまくって自民党に叩こねてたら自民党に捨てられるっていう。
だから今度のその選挙でこの人たちはどうなるかっていうのはまあまあちょっと見ていきたいなと思います、ね、
あのほら参政党とか保守党が言ってるように今回からも人で見ていくと自民党であっても、うん、立憲であっても公明であっても、うん、もうそういう売国的なこういう思想を持った人のところに立てていくと、
はい、
っていうことをまあ2党とも表明してるんでやっぱりそのもう政党政治とかじゃなくてやっぱりこう人でちゃんと判断していくっていう方向にだんだんこうシフトしてるんやなと思いますよね、
うん。
だからそのね、どっかのピンクのとこみたいに、あの、その思想をね、もう統一しないといけないとか、そういうわけじゃなくて、はい。やっぱりね、そういう、何なんですか。
え？
思想強制っていうか、そういうのじゃなくて、
はい、
やっぱりね、その、自民党だから悪だとか、
うん、
じゃなくて、こう、人で判断していくっていう、ところにね、シフトしていくところがやっぱり、
ね、その、大石明君とかが言ってるのを聞いてるとさ、はい自民党はイコール戦争に向く日本人を誘う政党であると、
はい
戦争一直線だと、
は
いうふうなことを言うわけですよ。
あそうですね、
まあ確かにその自衛隊だとかそういう軍事の部分をまあ司っている政府と一体みたいなものが自民党ですから、
はい、
だからまあその他の政党よりは軍事の部分をその精通している人はいますわね。
はい、
で。だからといって戦争したいとは
もうしないために強くするわけですから
俺その戦争好きな人たちとは思えないよね俺の知ってる自民党は。
だからほらあのどっかのねピンクの党あのピンクの党の共同代表が言うようにねあのパレスチナがそのシオニズムでこうねあの住んでた人がこう追い出されたっていう、うん、そういう一面あると思いますよ、
うん、
でもあの人たちの何ですかその大石明子の発言をまさに考えるならば、うんじゃああいつらが弱かったからやられたんでしょっていう話でじゃあなおさらそうされないために強くしないといけないやんっていうのがやっぱ普通の考え方じゃないですか、う
ん、まあ今も前島さんは今背中にあの旭日旗を背負ってね
えとも実際そうでしょ弱かったから負けたわけでしょ
まあだからかつての どこら辺までそれをね遡るかにもよるけどね
でも自分はあくまでその今回ねその少なくとも今までそうだなかったわけじゃないですか。
まあ例えばね、
はい、
あの第二次世界大戦後イスラエル建国ってことになって、はい、でそこをまあフランスとかイギリスとかまあ当然アメリカもそうだけど、はい、そういったところがバックアップしてイスラエルこっからここまでイスラエルにしますよって勝手に決めちゃったわけじゃん、
はい、
でその後イスラエルはニヤニヤもっと欲しかうですもんねもうちょっともらいます倍って言って、はい、途端にそのパレスチナの方に攻め入ったわけじゃないです、はい、でそれはまあ、 あのもちろんそれはエジプトだとかそこら辺もそのイスラエルに喧嘩を売ってきたからなわけだけどで結局喧嘩によってその今前島君の論理で言うと、はい、喧嘩が強いからイスラエルがでかくなっちゃったわけだ
そうそう
です、ね、でだからそこら辺でちょっと抑えが効くかどうかっていう部分で、
はい、
その喧嘩に至らない外交と、
はい、
そして喧嘩に至ってしまった時はなるべく短期間でどうやって終わらせるかってことだと思うんだけどそこら辺がまああのそういったのを研究するってことはすごい大事で、
はい、
であの闇雲に何でもこっちがあの善であっちが悪ですっていうふうに言っちゃうと
じゃないですよね、
う
ん、
そうなるともう
武力中心で考えちゃうと弱いやつが悪いんやっていうふうになっちゃうんでそれがあの令和流の考え方やと、
うん、
今のねでまあ高橋さんはそういうのじゃなくてあのちゃんとね、まあ、次の C 枠の方でもね多分言うと思うんですけどね ていう。だからまあ、令和的な考え方で言ったら、パレチュチナは弱かったから、
今パレチュチナって言った
の。パレスチナって言
う。パレもう一遍言ったからパレスチナ。
パレスチナ。
意外とパレスチナが弱点だということが
今、
わかりました。
だから、悪はね、弱かったから負けたんやと。弱い奴が悪なんだと、はい、いうような考え方を持ってるところなんで。
パレチュチナがね。
はい、パレチュチナが。はい、チュチナが。
はい。ガチャか。ガチャかね。
ガチャが。
ということでございます。まあ、この後 C 枠でまた改めてやっていこうと思います。はい、一旦 CM 行きたいと思います。こちらは東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
おはようござい
ます。
令和新選組副代表田谷亮さんが1月16日離党届を提出しました。私がいろいろ書き込むより、えのきだ師匠前島 IBB 代表にいろいろお話しいただきたく存じます。タイトル前島が切るでよろしくということでいただきました。
いや、自分はそんなね、穏健派ですから。
ああ、
はい、
そうですか。
そんな令和に対して何も言うこともないですし、ね。
まあ手元に今この田谷亮さんが、令和新選組に出した離党届のまあ写しがあるんですけれど、これをちょっと読み上げたいと思います。令和新選組代表山本太郎様、この度田谷亮は以下の理由により令和新選組を離党いたします。私のイスラエル訪問に関し、次期衆議院議員選挙において私を公認しない決定が選挙対策委員長である木代表の、要するに山本太郎ですね、の権限により下されました。これは高井幹事長の1月8日の記者会見での発言を翻し、公認を出さないという除名に等しい決定がされたと認識しております。この決定は一方的であり、私への事前の意見聴取も行われておらず、すべて密室で決められました。これは一般的な常識から著しく乖離しているのみならず、党の規約及び規則に定められた手続きも踏まれておりません。このような対応は到底容認できるものではなく、党に対する信頼は完全に失われました。これまで賜りましたご厚情に感謝申し上げるとともに、ここに離党届を提出いたします。令和8年1月16日、衆議院議員田谷亮、江ノ平新右衛門代読、ということで、ございます。木原さん、これちょっと今聞いてどういう感想でしょう。
いや、でも決断したことはいいことだと思いますけど。
いや、ポイントはさ、この選挙対策委員長を兼ねている山本太郎令和新選組代表が、事前の調査とかそういう聴取も行わず、密室で勝手に、この田谷亮さんの次の選挙での公認を出さないと決めたというところですよね。だから公認を出さないってことは、次の選挙ではこの人は自動的に無所属っていうか、この令和以外の、人になっていくわけ
です
けど。
そうですね。
で、まあ、言ってもここに書いてある通り、その除名と等しい、まあ、措置ですわね。
はい。だからまあ、あこはだから完全にもう戦争反戦な、そういう政党じゃないってことが証明されたことなんですけど。
だから今回は、まあ先週のこの番組でもお話ししたんですけど、はい、田谷亮さんは自民党だとかの皆さんと共にイスラエルに行って、うん、まあ、そのいろんなものを見聞を広めてこられたと。うん、それで、まあ、ネタニヤフ首相とみんなでずらっと写真撮ったのところの端っこに写ってるんですけど、まあ、それを見た大石明子がキーってなって、
そうですね。
それで、まあ当初は、田谷亮さんが入ってるって知ってか知らないってかは別として、ともかく、その自民党の奴らはイスラエルに何しに行っとんねんこいつらっていう、何しに行ってケツかるねんこいつらは、みたいな話になって、ああ、それで、まあ、 さもしいやつらじゃのうみたいなことを言ってたわけですよ。そしたらその中に高谷亮がいたもんだから、あらららってなって、でもうこうなったらもうその振り上げた拳をじゃあどうするかって話になっちゃったんですよ。で記者会見でやって、でその中で記者会見の中で実は高谷亮さんは真摯に答えてたんだけど、あの一方でわけわかんない発言を、まあ、繰り返したというか、その中でそのハマスっていうのは非難すべき対象ではないと、あれは人殺し集団じゃねえんだというような意味合いで、大石明子が言ったと、
ハマスはパレスチナだと、はい、っていうことを言い出したんで、まあ、だから要にね、
もうだからもうハマス、ガザ、パレスチナ全部あのニアリーイコールだと思ってる。
いや、ニアリーかなんかもうイコールじゃないですか。
おかしいんだよね。
いや、だからもう極端な話ね、もう大石明子がですね、パレスチナはテロ国家だと、
はい、
っていうことを言ったわけですよ。
うん、
はい。
うん、
で、なんですか、だから、そのイスラエルにね、
はい、
そのテロ行為、
はい、
だからテロ行為じゃなくて何やと言いたいんですけど、
うん、
まあ、1000人以上の方が亡くなってるわけですよ。
はい、
イスラエルの方が700人ぐらい殺されて、
うん、
で、そのうち36人が子供で。
38人じゃ
ない ?8 ですかね、はい。はい。で、さらにその多分1000人ですから、その他の300人ぐらいが多分別の国の人なのか。
うん、
で、これってイスラエルが仮に悪かったとしたとしても、別の国の人を巻き込んでるわけですよね。
いや、そもそもね、
はい、
その、ここがね、
はい、
そのパレスチナっていうか、その言ってもハマスが攻め込んだのが、
はい、
イスラエルの軍事施設だったら戦争だって
こと。そうです、はい、
ところがその民間の要するにフェスだから、しかもね、でこれはそのガザ地区の周りにあるイスラエル領であって、どちらかというとガザの人たちにとってその穏健派というか、ガザの人たちに対しては、まあ、はい、敵対をしてなかった人らしいですよ。
みたいですね。
ええ、
はい、
でその人たちをそのまあ言ってみれば血祭りにあげたということじゃないですか。だからまあとんでもなくひどいことをやったわけで、
もっと言うとその非武装なわけでしょ、その人たちは、
ね、一般の人ですからね。
でそれを正当化するってことは、やっぱりその我々個人はやっぱ武装しないといけないってことを、まあ、令和としては言ってるわけですよね。
まあ
極端な話、
まあともかくね、
はい、
その
殺される方が悪いんやと。
今回はその、はい、まあまあ、大石明子がめちゃくちゃだってことははっきりしたわけですよ。
ただめちゃくちゃなんですけど、ええ、結局そのめちゃくちゃな話を認めたら山本太郎でしょ。
もちろん。ただね、不思議なのは、その、山本太郎って表に出てこないわけですよ、この1ヶ月。
そうです。だから、一個すごい懸念なのは、
ええ、
今回その密室で決定
する。これがさ、なんか、ね、刑事ドラマとかだったら、はい、なんか気になるねって話になって、
なんか山本太郎その密室におったんかなっていうのがそもそも一個謎で、
だから今日この時間ね、この MLS からだと、
はい、
まあ徒歩10分ちょいのところに、はい、大阪ガーデンパレスというところがあって、うん、そこで大石明子がイベントをやってるわけですよ。
なんか政治塾っていうね、うん、なんかみんなで賢くなりましょうみたいなことを言ってるわけですけど、
はい、
賢いやつがね、一人もいないっていうのにどうやって賢くなるねって話なんですけど、
はい、
バカしかいないやろって話なんですけど、
でそこにゲストで山本太郎が来ると言っているんだけど、はい、まあ今ちょっとね、今どういうふうにそこがやってるのかちょっと情報がまだ入ってないんで、わかんないですけど、はい、まあ最悪ね、
はい、
例えば山本太郎が亡き者にされていて、
は
あ、で、まあ、まあ生きてる体で命令を発出してると、
は
あ、もしくは山本太郎自体がもうなんか寝たきりの何かになっていて、
は
あ、でまあ直接いろんな指令を出せないにもかかわらず、それを全て、大石明子がなんかで命令を出してるとかっていう、
なんか山本太郎が病んでるみたいな話がね、
ええ、
ちょこちょこイメージすることあるんですけど、
ええ、
下手したらその精神的なその病院に入院してるとかね、でその間の党決定を全部大石明子に委ねると。
いやだから
大石明子の決定は山本太郎の決定だっていうふうになってればですよ、
ええ、
これは山本太郎なしで大石明子の暴走で高谷さんを追い出したってこともこれ可能性としてはあるわけですよ、
ね、だから大石明子が私はエルカンターレで山本太郎の声が聞こえてくるのですとかっつって、それでモノマネをやるかもしれないですよ。YouTube で山本太郎のモノマネしてるなんか芸人さんがいるじゃないですか、はい、あの体で真水で15兆円みたいな。
あ、 ちなみになんですけど、高谷さんがこう抜けることによってね、令和新選組が、まあ、金銭的な損失でいうと2億円の損失があるらしいです。
それは高谷さんに来る政治あの政党交付金のその取り分みたいなのがなくなっちゃうってこと？
あ、じゃなくて、その令和新選組の人に、あの政党助成、あの交付金は助成金です。
うん、
あのまあ、政党に入るお金ですけど、これがですね、議員が、まあ、高谷さんがいなくなることによって、もちろん令和の議席というのは減るわけですから、
だから金額減らされる。
で、それがあの2億円減るらしいんですよ、
ね。ああ、結構なかったね。
でですね、うん、じゃあ、誰がそのケツを拭くのかと。うんいうことなんですけど、うん、これはまさしくですね、うん、3党、うん、近畿、うん、ボランティアなんちゃらの方がですね、うん、まずは抜けろと言ったわけですよね、
うん、
はい。だからまあ、あの方々もあの方々がおそらく2億円を出すんでしょうと、
うん
はい、
あの多分子供銀行券とかだったら出せると思います。
あ、はい、まあ、ほら、あれ何おるか分かんないですけど、10人ぐらいおるじゃないですか。
まあそんなもんですよ、
はい、とりあえず、カニ漁でも
三都近畿ボランティア集団って書いてあってね、
はい、とりあえず
そんだけしかいない、
はい、ウェーリング界のカニ漁にでも行ってもらって、はい、まあ、それをね、5、6、10回ぐらい行けば2億円ぐらい稼げるんじゃないですか。
あ、全員でね。
あ、全員で、はい、あ、まあ、それぐらいの覚悟があって書いたんでしょうと。
あれでもあいつら体力なさそうなやつばっかだで、
まあなかったらほら、もうあのカニの餌になるだけですから。
それでもそんな何億なんてにはならないから、もうカニの餌になったとしたってあんたそんなの 何百円だぜあんなんだったらいや、
まあでも
カニも食わねえよあれ
いやまあでもね、うん、それぐらい重たいことを言ってるわけじゃないですか。
いやだから
でもっと言うと、まあ、今回のことで、まあ、令和新選組というのは、まあ、中立の立場じゃなくなったと。
いやだからね、これでね、
はい、
そのまあ高谷さんが抜けました、
はい、
でそれなりにやっぱり経験もある人じゃないですか、
はい、
でそのノウハウもなくなるわけですよ。でね、で当然その高谷支持者もごっそりいなくなるわけじゃないですか。
いやそうですね、
むしろいなくなるだけじゃなくて令和に対して敵対する人たちになっていくと思うんですよ。もうやっぱ恨みつでも何だあの野郎って
今回も何なんですか。いや違う、まだそういう何なんですかね、ちゃんとした考えの人が支持者がね、
うん、
令和の中でおったんやってことにすごい驚いてるわけですけど、
特にね、はい、その大石とかみたいなね、はい、あんなポンスケの親玉をねにひっついてるポンスケは、
はい、
もうバカしかいないからいいんですけど、
バカしかいないですね、
比較的ね令和の中で高谷さんっていうのはやっぱその常識人だったわけですよ、うん、ある程度ね、
う
ん、
そうですね。
だからそこを支持してる人っていうのは、はい、やっぱ他のポンスケとちょっと違ってて、うん、やっぱ話がある程度通じる人が多かったですよ、どちらかというと。で、
いや、まあ、だから、ね、空気的にやっぱ八幡さんのボランティアの方々の空気なんですよね、うん、その高橋さんのボランティアもそうですけど、
でともかくそういった人たちがごっそり抜けるということで、当然令和としての力はなくなるだろうし、であそこは、高橋さんというのは千葉県だったと思うけど、
はい、
だから千葉も結構大きな評伝だと思うんですよね。
でね、
それをごっそり失う可能性があるわけですよ。で失うだけじゃなくてそれが他の党に行っちゃうってことも当然考えられるわけだから、
はい、
これは何のプラスにもなってないと思う。
で、ね、今回嬉しかったのがね、高谷さんのボランティアで確かに出会ったのは令和だけど、
はい、
令和を通じて高谷さんと出会ったけど、
うん、
私は高谷さんを応援していると、
はい、
だから、私は高谷さんについていきますと、
はい、
で令和関係のボランティアの方は私をもうブロックなりフォロー解除なりしてくださいっていう
ツイートが
ありまして、やっぱりそれってねすごい、本人からしたらね、
うん、
を支えられてる本人からしたらすごい嬉しいことで、
そりゃそうでしょ。
自分もほら離党したわけじゃないですか、
はいはい、
離党してやっぱりその私俺はなんかもう令和応援してるから、
うん、
お前応援できないって、
痛いな、そんなやつがポンスケが
いますよね、はい、でそれ言われた時って、あ俺今まで何やったんやろと、
うん、
なんでこの人信じてたのみたいな、
あ
そういう人間不信の、うん、そういう感覚、人間不信っていうか、まあそれに近い感覚、
うん
に陥るわけですよ、
うん、
けどまあその中でやっぱり私はまあ令和だけど、うん、でもやっぱり前島さんを応援するから応援するって言ってくれた人がやっぱり何人もおったわけですよね、
いたんですかその人。
いや、いらっしゃいましたよ、ね、とか、だから選挙が成り立ったわけじゃないですか、
本当、
うん、ありがたいですよね。
あれ一票確かなんか千円札で買ったとか、
おかしいですね、はい、千円で買える票じゃないですよ
あそうね、
はい、でいやだからね、そういう人たちが、
ええ
いることが、どんだけその、何ですかね、無所属になったりとか、はい、いや、高谷さんが別のところに行くか分かんないですけど、はい、けどそのまでやっぱりしばらくの期間は無所属なわけじゃないですか。はい、その間はどんだけその、支えになるかっていうのが、やっぱりその自分もやっぱり経験してるんで、そこ分かるわけですよ。
まあ、今回、はい、まあ、イメージ雲っていうか、はい、その、高谷氏が離党届を出す直前に、別に連動したわけではないんだけれど、私は果たし状を送ったわけですね、大石明子に。で、あれはもう、午前0時半ぐらいだったんですよ。そっからもう一晩中、もうリツイートやら何や、いいねが止まらなくなったのね。で、当然その何人かポンスケが噛みついてくるやついたけど、まあ、ほとんど、なんか、蚊に刺されたようなもんで、痛くも痒くもないみたいなレベルのやつばっかで、で、何人か、はこう泣き落としで来る人もいたけど、はい、榎田さんのラジオを聞いてずっと楽しませてもらってたんだけど、ここはやっぱり男榎田はね、その女大石を守るべきみたいなこと、
いつもそもそももうなんかその男女のカテゴリー置くこと自体もね、本当にね、
いや俺はもうね、はい、なんか言い返してあげようかなとは思ったけど、
まあ、でもも
う俺思ったのよ、はい、これちょっとほっとこうと思って、ああ俺はちゃんと回答はしましたよ、はい、お気持ちは分かりましたけどお断りしますって言って、はい、それでみんながどういうふうな反応するのかなと思って見てたら、はい、もう言葉で言ってるじゃないけど袋叩きだったでしょ、
ああ
でああなっちゃうんだよね、うん、でということは今完全にどっちが多数派かっていうと実は我々が多数派なんですよ。
最初は全然違ったんですけどね。
ああ、
は
い、で、ちゃんと見ててくれてる人たちもいて、榎田が、とか、まあ、榎田、前島、松田、目満別がみんなが、3年かけて、コツコツと、ずっとその問題点を言い続けてきて、で、それが今、ようやく結実しつつあるっていうのは、わかりますっていうのをこう書いてくれる人とかいるわけですよ。ああ、で、やっぱそういうふうに言われると、やっぱ嬉しいし、で、嘘偽りなく我々はやってきたわけですよ、はい。でね、その、令和ってさ、本来はそうでないはずなんだけど、本来の令和は。今の令和は何なのかというと、分断しかないけど、貯金と切っていくことしかしないんです、はい。で、その、本来政党とかそういったものってのは、いろんな人をまとめて、こっち来てよ、こっちおいでよ、こっちおいでよ、つって、仲良くしようよ、握手しようよ、つって、それで何考え方違う、うん、どこが違う、ちょっと話しようよって。で、ひょっとしたら、握手できるところあるかもしんないよって。それについて話しようよ、つって。で、それをやるのはそうなんだけど。
本来の令和って、消費税だったりとか、まあ、積極財政っていうことに、うん、まあ、理解をね、示して、で、まあ、この国に生きる人々の生活を豊かにするっていう共通点さえあれば、どんな考えでもウェルカムっていうような政党やったはずだったんですけど、うん、
まあ、少なくとも大石が入ったから、極端に変わって
だから今回の、その元々の令和新選組のスタンスからしたら、高谷さんが今回イスラエルに行ったことっていうのは、何の問題もないわけですよ。そういうスタンスだって、全然、むしろ必要なわけですよ。
うん、だから、大石がパレスチナべったりで、はい、そういうやつが行って、で逆に高谷さんみたいにイスラエルの話を聞いてくるっていうやつがいるってことで、はい、で党内でいろんな意見を戦わしましょうっつってやってると、これバランス取れてんだよ本当だったら。
いや、むしろね、高谷さんがその、ね、両方話聞くっていう人もおるわけじゃないですか。でも大石はその片方しかね聞かないって言ってるわけじゃないですか、
はい、
じゃあ逆にイスラエルの話聞かないっていう議員もおっていいはずなんですよね、うん、逆に言ったら。だから、はい、ただでさえ高谷さんがイスラエルに行くだけではそのまだバランス取れていないのに、さらにそのバランスを失うような、その決定を下す、この党内の人事。
例えばね、日本共産党の田村智子さんがね、
はい、
秋葉原かなんかの街に出てね、街頭インタビューをやってるっていう、はい、ラーマ奥様インタビューみたいなことをやってるわけ、
ね、はい、
それで、まあ、たまたま出会った青年が、はい、この春から自衛官になりますってやつがあって、はい、それで、自衛隊なんだとかっつって、まあ、まあそこでさ、まあ、何言うんだろうと思ったら、はい、いや、頑張ってねって言ってるわけよ。
はい、
そう、自衛隊で。
戦争に行かないでほしい。
いや、違う違う。で、その青年は日本を災害や、そのいろんなことで、守りたいということと、それとやっぱ体を鍛えたいとかいろんなことを言ってて、それで、そこでね、俺、なんて言うのかな、はい、自衛隊反対とか言うのかなと思って、楽しみにしてたら、はい、自衛隊認めてんだよね、とりあえず。で、何を言ったかっていうと、 その海外に出かけてって戦争はしないでねって言ったわけですよ。でそれはね、まあ要は専守防衛ってことは認めてるわけ、日本共産党は、はい、でそれでそのわざわざどっか外国まで行って攻め込むのはやめてねっていうことを言いたかったんですよね。それはね、まあまあ、なるほど、
ごもっとも
な話ですね。だからね、あの動画を見たときに、はい、まあもちろんその保守寄りの人は何言ってやんだいって言って悪口いっぱい書いてたけど、はい、俺はあれ見たときにね、あ、日本共産党 の自分たちの政策をストレートに表現してるんだなと思って、はあ、俺はそんなに嫌な気持ちしなかったです、はあ、ところがあれ令和だったらさ、はい、大石明子奥様インタビューみたいな話で街に出てきてさ、はい、で自衛隊に入りますって兄ちゃんいたら、はい、多分あのめちゃくちゃ言ってると思うぜ。
いいでしょうね。
ああ、なんで自衛隊なんか入ったんっつって、はい、で殺されるでみたいなあんた人殺しすんのみたいなことを言って、
いいでしょうね。
ああ、はい、でだからもうなんかね、本当めちゃくちゃになってきたね。で、
でも人殺しを片方ではこう、ね、一方の人殺しは容認するわけでしょ。
そうそうそうだよ。だって皇室皆殺し処刑って言ったんだから。あの人はだから皆処刑って大好きな、いつも処刑って言葉使うじゃん。
だから
あんなん処刑やろっつって。
で、だからすごい北朝鮮以上の独裁政権が出来上がりそうですよね。
まあ。
やつがトップになったら。
まあ、ただ、もう、ね、あの。
まあその前に処刑されますけどね。
はい。まあ、どんな形で落選運動をやるかという、ああ、まあ、我々にとっての一番の落選運動はメディアを使うってことですから、う
ん、まあでもね、最初にね、読み吹いたのはね、間違いなく大石明子事務所ですから、
うん、
あれがね、自分離党した瞬間にね、の落選運動しますとか、わけなんかないこと言ってくるね、人がいましてね、
いたね、
はい、うん、なんかいろいろあの YouTube のコメント欄に書いてたんで、これじゃ言わないですけど、
はい、
まあでもそこはね、あの選対メンバーの総理が言ってきたってことがあったわけで、
はいはい、
これはその人個人が言ったのか、それは事務所が言えって言って言ったのか分かんないですけど、はい、けど結局はその事務所のね、決定とか、まあその選挙の中心メンバーであることは確かな人が言ったわけですから、読み聞いたら向こうですよ、
はい。
それまではなんかあんまりね、自分言わなかったわけですよね、あんまりね。
まあ。
落選運動しますって言われるまでは。
まあ、いずれにせよ、あの、正義は我にあり。もう、まあ、どうぞお楽しみにしていただきたいと思いますね、はい、西中島の皆さん、まあ、
その方ももう令和から離れてるらしいですけどね。
ああ、
さすがに、さすがに、はい、
あ、まあそんなもんでしょう、
はい、
あのちなみに私はもうあの宣言をいたしましたけれど、恩州を超えてあの一緒に戦っていただける方がいたらどなたとでも私は握手をします。で例えばかつて私が令和新選組側にいたときに、ネット上とかいろんなところでバトルをした維新の支持者の方いたわけですよね。で、今となってはなんであんな、議論に、首を突っ込んじゃったんだろうなとか思う時もあるんですけど、まあ立場上仕方なくそういうことやってたんですけど、で、まあ、その時にバトルをした人とかでも、今なら共闘できる人いると思うんですよ。で、しかも増えてる。
はい、
で、ただね、思うけど、柳田の前一回ぐらいちゃんと謝ってくれよって言いたい人もいるかもしれないですよ。そういう人がいらっしゃったら、私は謝ります。ちゃんと。礼を尽くします。で、その上で、今度はお手伝いいただけますか、よろしくお願いします。つって、頭下げますから。そうやって、まあ、やっぱ人と人が結びつくっていうのが力だと思うので、うん、そこがその令和新選組に根本的に欠けてるところで、自分たちお山の大将で人が勝手に集まってくると、なんか思い違いしてんじゃねえかな。
そうですね。
そんなね、大阪ガーデンパレスのね、その、霧の間とね、なんか桜の間だかね、をね、ぶち抜いてね、それで、4時間か5時間で35万とか42万とかね、金払いやね、人が集まってくるやんね、思ってるってのはね、もうふざけんじゃねえよって。
局差が桜の間使うなって話ですね。
はい。まあ、だから、表向きには霧の間って書いてある。
ああ、腹立つですね、はい。普通大きい方言いますよね。
確かね、いや、でも、サイズ一緒だったと思うよ。
一緒なんですと。
うん、二つ。で、ぶち抜いてんだよ。まあまあまあいいんですけど。ということで、まあ、高谷亮さんは、非常にひどいやり方で、理不尽なやり方で、令和から、まあ、追い出されると。
はい。
ということで、今後の、まあ、令和新選組の展開について、政治評論家木田上優子先生にちょっと伺ってみたいと思います。どういうふうになると思いますか。
だからこれでもあの高谷さんも分かったんじゃないですかね、こういう仕打ちがする 場所だっていう、
うん、まあまあそれはそうですね、
前から前から分かってたのかもしれないけど、これが決定だじゃないですか。
だからいろいろ、ほら前に埼玉の問題とかいろいろあったわけじゃないですか、はいはい、それそこで、まあ、高谷さんのね、なんか対応はどうのこうのっていうような声もあったわけですけど、うん、ね、多分あの時から多分高谷さんの中ではさすがにおかしいだろうと思いながらも、党もだからって言って、多分その自分の両親を殺してこううやむやにするようなねことをやってたんじゃないかと思うんですけど、さすがに今回のことがあってから多分もう堪忍袋の尾が切れたというふうになったんじゃないかなと思いますよ、ね、
これは多分尾を引くと思うよ、その別に高谷派っていうわけじゃなくても、まあ、高谷氏とその、まあ、シンパシーがこう通じ合ってるというか、そういうようなその地方議会の人とかもいると思うんで、やっぱこれじゃっていうふうに、やっぱで明日は我が身じゃない、でもう恐怖政治だよねこれ。
そうですね。
でこれをやっちまう山本太郎って本当大丈夫なの。
いや山本太郎お前やったんかなって。
いやだからその出てこないからさ、だから今日その大阪ガーデンパレスがどうなってるか本当に今、はあ、あの知りたがってるんですけどね、私たち。
てかまずは記者会見が先やるって話で、
まあもうこの人たち、
なんなのって、
この人たちそういうあの手順踏まないしね、はあ、あの何人かの方に榎田さん記者会見行かないんですかって言われてんだけど、はあ、俺令和の記者会見って価値を見出してないんですよ私。もう
まあよいしょですからね。
ああ、はい、で下手に突っ込もうとしたら逃げるじゃんあいつら。
はい、
で
だからそのいろんなね、
わざわざなんかそのためにね、なんかあの大阪からで出かけていくのってバカらしくてね。
だから堀田さんだったりとか、はい、前のあの日勤の伊藤さんみたいな人が、はい、あともちろん増えて、はい、でさらにそれがその人たちが榎田さんと連携できるような状態があれば、はい、行く価値はあると思うんですけど、
もちろんもちろん
今ってそういう状態じゃないわけじゃないですか、あまり横のつながりも残念ながらちょっと薄い状態。
東京と大阪じゃ全然違うからね。
ですよね、うん、だからやっぱりそういう状態もやっぱり作ってやらんと、なんかうやむやにされて、なんかこっちがねなんか悪いみたいなことに、ね、うん、なっちゃって、
まあそうです
っていうのがねあるからっていうので、はい、簡単に動けないですよね、
はいはい、まあこっちはこっちでこちら側からこのコンテンツ発信していくという、まあ言ってみればあの対令和戦術の中でのそこまで行って委員会みたいなもんですよ、ね。ということで、はい、ございます。まあ、今後のまた推移をご注目いただきたいと思いますが、一旦 CM です。こちらは広島県広島市からいただきました。41歳毒花の OL、 ラジオネームカシスグレープ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、先週もねお話ししておりますが、ドキュメンタリー&コメンタリー映画令和新選組という野党ベンチャーに関するいくつかのことを話します。ワクワクなんですが進行具合が気になって夜も眠れません。まあ、本来ね当初は6月公開ということでアナウンスしてたんですけど、まあ我々の腹積もりとしては4月にまでに作っちゃうっていうことで準備してたんですけど、ところがその選挙が2月っていう話になっちまったんで、これもさあ大変だになって、
ちょっと高市さんとそこは反省してほしいですね。
ちょっとね、
ちょっと3月とか4月にしてくれたらね、
あ
ちょっと早すぎでしょうっていうね、
はい、まあまあともかく、まあ、そういう流れなんでね仕方ねえだろうということで、まあまあ2月に間に合わせましょうってことなんですけど、今ねどういう作業をやってるかというと、そのまあ大石菊事務所だとかでそのずっと撮りためた映像だとかそういったものが全部こうフォルダに分けてあって、何月何日にどこで撮ったものですっていうのが一発で分かるようになってるんですよ。でそれをすぐまあまあもう言ってみればサムネイル見れば大体何が映ってるか分かるんで、でそれで大体この映像使えるなとか、これいらねえなとかっていうのをこう選別する、ざっくりとした、そういう選別作業を今やってるんですけど、で、まあ、だから、飛ばしで動画見てんだけどね、何がね、気持ち悪いかっていうとね、前島和樹の痩せっぷり。
どうですか？
いやいや。 あんたが、はあ、あんたが悪い。
何がすか？
え？
何がすか？
2019年、まあ、20年ぐらいか、はい、2020年頃の、はあ、からあんたがこうちらほら映り始めてるわけですよ、その動画の中にね。
あ、
そのメインじゃないけど画面の中にいるわけですよ、あんたが。
はあ、ええ、別人じゃないですか。
なんかあの淀川通りでなんかプラカード持って踊ってたりとかね。でそこで松田さんも踊ってたけど、はい、松田さん基本的に体型が何一つ変化してないんだよね。あれは
変わらないですね。
変わらないんだよね、はい、あんただよ
自分から変わってない。
なんかこうあのアフリカの飢餓状態にいる人が、はい、今はなんかあの九重部屋かなんかにいる力士のようなあのもうね新弟子で入ってきたやつが、はい、今横綱になってるみたいな感じになったんだあんたがもうね、こっち真剣にそのどういう映像なんだろうかってこっちをチェックしてるのに、はあ、笑わずに折れんのだよ。
はあ、じゃあ使わんかったです。
いや、使うけどね。
なんで使うんすか？
え？
なんで使うんすか？
まあそこもやっぱ見どころの一つ
です。見なくていいじゃないですか。
もうあの、
なんか。しかも私は使、あの、その自分の映像を使っていいとは一言も言ってないわけですよ。
ねえ。
はい。
大丈夫です。
そういうとこはね、ちゃんとしてほしいなと思うんですよね。勝手にその、
わかった。じゃあ、後で、あの、メモで、使うよんって書いたやつを、うん、あの、
それ許可するかしないかはね、私が、こう。
使わせていただくので、よろって。
おかしいです、おかしいです。
で、はい、やっぱでも、いろいろ面白いのあるね、やっぱりね。
は
あ、あの、その、凱旋、重曹駅東口でやってるやつも、生配信でやってるカメラと、はい、それと違うカメラもある。
録画用のありましたね。
あるんだよ、はい。で、その角度が違ってて、ちょっとしたやつの表情の変化だとか、そういったのもあるし、それと結構ね、やっぱ、その、あれは重曹駅西口で、大石明子と山本太郎だとかが、なんかこう、あの、結構笑顔で語り合ってるシーンだとか、結構あるし、あと、あの、新宿まで撮りに行ったやつとかもあるわけじゃん、俺が。で、あそこのバスタ新宿でやった令和祭りみたいなのを撮ってるし、で結構あるんよ、やっぱすごいなと思って、でこれをね、そのまあご覧いただくわけですけど、まあこの間あの高橋一郎自由自在をここで収録した時に、終わった後に高橋君とこう雑談してて、ほんで
みかん食いながらですか？
え、
みかん食べながら、
みかん食いながら
やばい、
そうみかんとなんかあの薄焼きせんべいとかをこう、あの持ってきてくれるので、
これですか？
あ、それそれで、ほんでね、その時は高橋君がその離島に至るまでの、うん、その時系列をその回想しながら、
あ、洗い出したと。
そうそうそう、でその時の話とかその面白いのよ。でもうそれこれさ、ちょっと撮らせてもらっていいって言って、いいですよって。で改めてちょっと高橋君のそのコメンタリーの部分を撮るからね、よろしくねって言って、でまあ当然それはあの前島和樹バージョンもあるし、
でもその撮るね、撮るとは言ってないですから、
撮るしね、
撮らないですから、
撮るよ、
撮らないです、
どこで撮る、
撮らないですから、
西中のあの、うん、中宇の前かなんかで撮る、
うん、撮らないですからね、
はい、でともかくね、そうするとコメント部分が結構なんか大きくなってくるようなんですよ、うん、だから当初40分ぐらいっていうのに設定してたんだけど、どうしようかと思って、あの俺あんまり長いのってきついと思うんだよね、特にこういうドキュメンタリーとかって、俺もう1時間超えると嫌だもん、
はあ、
だからあの1時間ぐらいでまとめるぐらいにして、コメント部分、コメンタリーをちょっと増やそうかなという、それであとなんかあのなんだろう、にぎやかしで入れようかと思ってた、いろんなシーンがあるんだけど、はい、それ自体は別にもうあのいらないのかなと思って、あのまあそんなことを考えておりましてね、でもうだからあと何、今日10、まあ、18日放送分でしょ、
あ、そうですね、
だからもうあと賞味3週間ぐらいしかないのよ、
はい、
でそれで作っていかなきゃいかんから、もう大変だねこれね、うん、もうだからあの東京のチームとかにも言ってっけど、俺この3週間は仕事しないよっつって、あの向こうから時々振ってもらうわけよ、お小遣いを稼がないといけないから、
ね、そうね、働かない
と生活に稼ぐために、はい、でももうやってらんないから、はい、あのもう、ね、募金してくれともう、もうえのきなに金をくれと、はい、 いうことをこうもう無心をしときました、はあ、リスナーの皆さんも頼むぜ本当に、はあ、まあ、別にお金だけじゃなく例えば米とか保存の効く食料とか、そういうのでもありがたいですけど、はあ、本当にね、はあ、ただね最近ちょっと私ちょっと生活スタイルが変わってきましたね、パンなんですよ私最近
パン
食なんですよ
酒じゃなくて、
パン食パンをダイエーで安いやつ買うと、
はい、
むつ切りのやつがさ108円ぐらい、
あトップバリューの、
うん、でそうすると2枚ずつ食ったとしても3食食えるわけじゃない、
うん、そうですね1
日にね、はい、ってことは30日食ったとしても3000円ですもんね、はい、どう見ても米より安いなと思って、
まあほぼ空気ですけどね、
うん、でもなんかこれでいいやと思って、はい、で体に悪いと言われるマーガリンをたっぷり塗ってですね、
でトランス脂肪酸を塗って、
今トランス脂肪酸ほとんど入ってないでしょ、だってなんか、
まあ、植物油がそもそも体に悪いって言われてますけどね、
いやいや、てかほらそういうなんていうの、マーガリンがさ、はい、トランス脂肪酸がどうのこうのっていうのは、
はい、
あれはその普段から肉を主食として食ってるようなやつがそれをさらに取ったら危ないっていうだけの話で、で日本人はもともと取ってないから、
はい、
マーガリン塗ったぐらいじゃへでもないらしいよ、
まあ最初に人によって言われちゃうと思うんですけど、
むしろに
俺江ノ北さん結構肉食ったイメージが、
肉食わないね
最近、そうですか、
パンだよ俺、
なんか前焼き鳥食ってませんでした、
え
焼き鳥食いませんでした、1本39円の
焼き鳥食いませんでしたって、あんたが連れてったんだよそれか俺より松田さんの話だろそれはそりゃ鼻から雑炊から頼むかだって雑炊頼んで焼き鳥30何本食ってたぞ、
そうですね、
ほんでなんかお好み焼きみたいな、なんか山芋の焼いたのとかなんか頼んだのとか、
あそうですね、
あとなんか茶碗蒸しみたいな、なんか明石焼きみたいな味がする
ビッグ茶碗蒸しですね、
しまいには超巨大おむすび2個食ってたぞ、
でもね鳥貴族より安くて美味しいんですよね、
あまあまあともかく皆さんのご支援によって江ノ北新右衛門は辛くも生存が可能になりますんで、どうぞよろしくお願いしたいと思ってます、まあ、ともかくでもこの映画はもうできます、もちろん、
ああそうですか、
はい、ただ
ちゃんと自分の顔にはモザイク入れてもらって、はい、映らないようにしてもらって、はい、プライバシーをね、
あ撮影の時に顔にモザイクを書いてありますから私が
いやいやいや、おかしいおかしいです、
それで出てもらいました、
いやいやおかしいです、
で、個人情報全部出してね、
あまり
ね
自分人前に映るのは苦手なんでね、
あそうですか、
そうです、
はい、ありがとうございました、はい、ということで、どうぞご期待をいただきたいというふうに思います、さて木田さんは、熊本は今日は気候はどうですか、
暖かいですね、18とか、そう、
あります、18、ああこちら MLS は現在
23.7度、夏じゃん、もう
ちなみに暖房も何にもかけてませんけどね、
ねこの部屋入ってきた瞬間にね、うわーって暑いと思って、
うん、わかるよ、いつもそうだ、
なんだそこの部屋、
わからん特に何にもしてないぜ、
はあ、
で意外と換気とかしてるんよ、あそこのほらトイレとかの換気扇ずっと回って
る、
いやあれちゃんと吸い込んでる、
吸い込んだからやばいですよね、
だから結構換気もできてるのにこの温度だから、
はあ、
まあそういうことでございまして、まあ今後のね、令和のなんか状況はどうなっていくのかも含めましてね、まあとっととこの選挙戦を終えれば我々の勝利で、最終的に勝利の美酒を皆様と共に、まあ堪能したいなというようなことを思ってたりするわけですけど、さあどうなりますやら。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、 孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこかり、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。さあこちら MLS 現在時刻は17時17分ぐらいなんですけれども、まあ、このあと、まあ、そうですね40分ぐらいしたら今度は、IBB ジャーナルで、そして、20時ぐらいから、ミッドナイト前島ということで、生配信が続くということで、本当土曜日はバタバタします。まあともかく生配信のはもうあの最新情報、その令和の話とかも入ってくるんですけど、まあここのところあの劇的な変化が起きてまして、月テレで高橋一郎自由自在かっこ仮セカンドシーズンがものすごい伸びでして、これが
すごいですね、
すごい久しぶりにの数字だね、あれ
やっぱり高橋さんパワーが、
うん、でチャンネル登録まで増え始めたんで、あのついに奇跡の V 字ターンを今なんか達成しつつある、という状況です。どうぞ皆さんも応援をしていただければというふうに思っております。キラウさんは今日は、この後どっかで、ビールを 2トンぐらい飲みに行くんでしょうか。
いや飲みませんよ今日は。
スロットは、
え
スロットは、
あスロットを、
はい、
スロットマシンをぶち壊しに、
いやぶち壊しにはいかんです、
中から メダルを山のようにあの取って、で、
はい、
ということですね。なんかね今日はねあの頭がなんかこうはっきりしないっていうかふわふわしてんだよな、
お医者の思想みたいですか、まあ、
ということで、この辺でお別れしたいと思います。お相手は榎田新右衛門と
前島と、
そして IBB 九州は
平尾谷優子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。